ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事を恋愛サブラジオから身近にあったバカ話などをお分けあげ楽しみます。石川さんです。
三山です。
ラブです。
言えたね。
言えたね。
本人が間違ってる。
全く認識してないからね、
は
い。
まあ、取り直したけどね、
はい。
テイク2でなん
で。テイク2で、はい。ゲストの、キサキさんです。
どうも、キサキです。
ようこそ。はい、
タウエくんです。
タウエです。
じゃあ、
はい、ということでですね、あの前回は東京ゲームショーにインターレポートをちょっと送りしたんですけれども、
はい、
今回はこの6年前にね、あのゲームの話をやった時にもちょっとしたんですけど、まあ、みんなほらもうね、あの子供の頃からゲームやって、いろんなゲームやって、まあ、ゲームに対する思い出みたいなのあるじゃないですか。なんかなんていうか、こうこんなゲームやったなとか、あのゲーム好きだなみたいな、
はい、
で、まあ、そんな話をちょっとしようかなと思ってます、はい。で、さっきあの TBS ラジオで、あのこのライムさん、歌村さんっていう人がね、あのマイゲームマイライフっていうゲームの番組やってて、だそれはゲーム好きの芸能人をゲストに呼んで、その人のいろんなゲームに関するモヤモヤ話を聞くみたいなことやってるんですけど、はい、でそこでね、いろんな質問してるんですよ。でそれをちょっとまるまるいただいて、あのそれを田辺君と木崎さんにぶつけてゲームの話を聞こうじゃないかというふうに。
丸パクリ企画。
丸パクリ企画です。
恐ろしい。何の指定でもない。
でそれプラス、まあ、あの僕らも、まあ、割って入れる話とかの個人的な思い出とかあったらどんどん入れていただいて構わないので。
なるほど、
はいはい、
という感じでいきます。
はい、
はい、じゃあまずじゃあちょっとあの2人にそれぞれ質問して、ちょっとあの気になったのを答えてもらえばいいんですけども、はい、まずですね、じゃあ2人の、まあ、ゲーム遍歴というか、所有しているハードとか、まあ、そんなところからちょっと聞きたいんですけど。
所有しているハード、
今持ってるのって現役で稼働してるのって何？
PS4 と、あれ、あれです、任天堂。
スイッチ。
なんでスイッチの方だけやや邪険な扱いだ。
でも自分は大体昔から任天堂系ばっかりでした。
あ、そうな
の。で、大人になってるからプレステも。
そういえば WiiU が発売した時に WiiU のプレゼンをここでやってもらったもんね。
持ってきましたね。
山
さんの、
そう
ドラクエ10。
ドラクエ10。ドラクエ10。あ、オンラインってこういうことなんだみたいな。昔のやつがもう全部捨てちゃった。
あ、ハードも。
うん、そう
はもう最新版の世代しか持ってないです。もうどんどんポイする感じ。
タム君ってなんかゲーム、最新ゲームを買って買ったらすぐ中古で売るみたいな感じ。
あ、そうです。今でもそれは変わらず。だから龍が如く買っても3日ぐらいでクリアしてすぐ売る。
そうだからコスト的には安いんですよって、なんか僕にコストに言うタイプが。
だからダウンロード版買わないんですよね、基本的に。
あ、
売れないから。
そう、ファイナルファンタジー8ダウンロード版しかないんですけど、それ初めてですね、買った。
ファイナルファンタジー8ってこの前出たリメイク、
この前です。
あれはダウンロードしかない
んですよね、確か。
あの任天堂スイッチでさ、僕この間あのマリオカートをさ、あのダウンロード版で初めて買って、でそれはもうさ、日常的に子供はずっと遊ぶから毎回ディスク入れ替えたりとか、ディスクだとすぐこう傷つけたりとかするから、だからもう入れっぱなしがいいなと思って、そういう意味でダウンロード版この間ね買ったけどね。
現役だとプレステ4とスイッチと 3DS ですかね。
3DS、 ああ、
うん、で私はもうずっとスーファミぐらいから全部取ってあるの でだからそれでさっき互換性がっていうこともあるんですけど、でもあとはもうスマートフォンにダウンロードしてやってますね。
スマホ、
あ、いや、もう普通にドラクエのリメイクとかも全部ダウンロードで。
あ、今週まで出てるスマホ移植版をダウンロードして
る。移植版も全部ダウンロードー。だから今の一番の現役はスマートフォン。
古いやつとかね、この間 B とか一応持ってて売っちゃったけど、なんだっけな、300円とかで売ってたじゃあ2人 の思い出のゲームとか、あとこのゲームマイベストだなとか、
もうそのまま行くんですね。
そう、そのまま丸パクリや
から。まあ割と最近のゲームですけど、ゼロドーン。
ゼロドーン
違う、それサブタイトルなんですよ。
悪霊の神々ですみたいな。
ちょっと調べますね。
ゼロドーンで出てくる。
ゼロドーンで出てきますよ。あ、ホライゾンゼロドーン。
ホライ、あ、聞いたことある。
これが すごく良かったですね。これ、あの洋芸なんですけど、
タイプ洋芸結構好き、ね、
この10年ぐらい洋芸を結構割と多めにやってますよ。ピッチャーとか有名なやつも、
これ SF？
まあ、ぽい感じですよね。なんか文明が大陸化したような世界が、未来の世界があって、で、大昔に全部機械化してしまって、そこでなんか機械、AI が人、生物を殺して自分たちが成長するっていうモデルを取ってる機械が繁殖して、ほとんど滅びてしまった世界です。で、主人公がこの女の人なんですけど、その滅びた時代のなんか偉い博士みたいな人、それに関わってる人の DNA を引き継いだ人で、この人、あの過去の遺跡として機械の街とかが残ってるんですよ、地下に。これ機械、今の荒廃した世界なんだけども、はいはいはい、機械がはびこってる、自己増殖していく。
それ今の僕らの地球とつながってる話。
地球、
あ、そうなんだ。
で、まあこの人がなんか、なんかスカウターみたいなやつを発見するんですよ、はい、それで、いろいろとなんか機械の遺跡に入っていって、いろんなんでこうなっていったかっていうのをこう解いていくっていうか、
アクション RPG、
アクションですか。
これは一番の魅力というか面白いポイントみたいな、
操作性、なんかいろんな武器を切り替えて、まあ、いろんな殺し方、倒し方があるんですよ、機械。めちゃくちゃでかい機械が出てくるんですけど、まあ、全部動物の形してるんですよ、これ。で、なんかパーツごとに例えば炎の矢がすごい効きやすいとか、で、アイテム落としやすい殺し方とか、なんかいろいろ戦略があって、かなりハマれますね、これ。難易度ちょっと高いなと思う。
確かになんかちょっと高そうな感じも、アクションゲームが苦手な僕にとってはちょっと難しそうだけど、でも確か面白そうだよね。
そういう冒険してる感がありそう
です、ね、ですごい広いですね、世界。
ちょっとオープンワールド、ゼルダっぽい感じ
か。そう、ゼルダっぽい感じですね。とか、トゥームレイダーとか。
木崎さんは何ですか。
そうですね、ここでちょっと有名タイトル出すと面白くないかなと思って、ウィッシュルームって言ってもらって、
ウィッシュルームやった気がするんだよな、なんかウィッシュルームって DS じゃないですか。
DS です、
ですよね。俺あ、途中で行き詰まってやめちゃったんです
ね。はい、やめちゃったんですこれと、ラストウィンドっていう 2作で連作であったんですけど、
あれ連作なんですか。
連作なんです、でも会社さんが亡くなっちゃったので、ちょっと続編は出ないかなと思ってるんですが、
ミステリー、
あのミステリーで DS の見開きで縦でやるタイプだ
った。小説みたいな。
そういうこと。
でも本というか手帳みたいな感じにして、はいはい、うん、もう謎見つけたらメモしていったり、丸をつけたり、鍵穴に刺してみたりってことをタッチペンでやるんです。
ちょうどこの間これあのゲームクリアできなくて売りに出して200円だった
これがもう本当にそのストーリーはもう上質なミステリーを読んでるような感じ、はい、で
本当の神宮寺三郎とか、
あ、そうです
ね、ギャテンサーバーとか好きな人多い
な。そうなんですよ。でも一本クリアした時のこう読後感とか満足感がすごいんですけど、それに加えてこう自分で謎を解けるっていうのがすごく楽しかったんですね。
レイトン教授とか好きな人はもしかしたら、
あ、そうですね、もっとこうハードボイルドっぽい感じで、うん、まあのなんだろう、そんなにその血とかそういう感じではないので、割とどなたでもおすすめできる感じですね。曲もちょっとこう古いアメリカっぽいっていうような、
うん、
ちょっとね、あって、これは本当にあの定期的にやりたくなる
あ、でも何週もやる感じ、
何週もやる感じ、なんかやってもやっぱりうまくいかない時とかあるので、タッチペンでカチカチやってる時に、あ、どうしても鍵穴に入らないなとかがあるので、
そうか、とりあえず諦めずに占いでやればよかった今一歩遅かった
ミステリーをこう体感できるって感じですごくいいものでしたね。どこかで続きを作ってほしいなと思ってます。
制作者がね、なんかそういうできなくなっちゃうとか、そういうパターンも結構ありますよね。
会社自体がもうダメだったみたい
な。じゃあ、あとあのよく意見が分かるようになるんですけど、ドラクエ派か FF 派かみたいな、なんかそういう、その俺はドラク
エ。バスバス切ってきますね。
バスバス。タカさんが時間がないって言うから、ドラクエどんどんどんどん回してるんですけど。
ドラクエ派です。
ああ
。まあ自分もドラクエですね。
ああ、僕もドラクエ、タカさんだけだね。
で、ドラクエもやってきたけどね、スマホ版も1から全部持ってる、うん、ダウンロード買って入れてあるけど、うん、両方とも。ドラクエも FF も、でもやっぱり FF の方が感情移入できないっぷりは FF の方が強いけど、
あホストみたいなね、
つけ目はつけ目だ
そういう面で、
まあただ今ドラクエ多くみんなやってるから完全に今ドラクエ派が今主
流です。僕もやってますよ。ドラクエ多く楽しませてもらってます。
でもこれこの話にちょっとあの続いたなんですけど、あの要は主人公を自分に似せるかどうか問題だよ
ね。アバター作るときに。
そうそうそうそう。特にドラクエとかだと、うん、あのまあ名前とかはね、まあ、あれだけど、最近はキャラクターメイキングで見た目の要素とか自分に合わせられるじゃないですか。
うん、今日あのゲームショーで、うん、あのセガと任天堂が作ったその2020オリンピック公式ゲームみたいなのがやってたんですね。その時にアバターをめちゃくちゃ細かく作れるんですよ。
へ
まず顔の形とか輪郭とかもそうなんですけど、うん、筋肉量とかその体重とかもう設定できるので、
それをスキャンしてじゃなくて、
じゃなくてこうあのパラメーターで、
じゃ
筋肉量もうちょいアップとか、
それだけで疲れそうだね。
それでいくともしかしたらかなり完全にその自分と近いものを作ろうと思ったらできるかもしれないね。
アバターってさ、その寄せスキャンしない限りはその1、2、3とか選んでって調整するじゃん、うん、で寄せようと思ったら限界まで寄せようとしちゃうんで、うん、ゲーム始められない問題みたいになりますけど、頑張りすぎちゃった。
アバター作ってる最中でセーブできねえかみたいな。
そうそうそう。今日はここまで。
俺あのタカさんのさドラクエ10だよね。
あドラクエ10で髪型ね、で
めっちゃ面白
かった。髪型でいくつかある中で坊主っつうか、うん、丸っこいやつでやり始めたらすぐ10でまずあの先輩みたいな人が出てくるんだけど、その人も坊主で少林寺みたいな。
ない
そうそう、ない
坊主 VS 坊主
坊主は坊主に教わるから完全に少林寺。そう、そういう意味ではそうだよ。あの文句言いたいのはドラケウォーク、あのアバターが選べないんですよ。ないんですよ。全員紙があるんですよ。
あー、坊主がないね、確かに。ヒモヒカンみたいなのあるけどね。
面白くないんですよ。
ありましたね。
だからもうしょうがない、モヒカンにするしかないんですよ。
やっぱあれだね、タカさんとこだわりの話を受けて坊主は入れるべきじゃないみたいな。
多分そのうち課金して少し髪型が増やせるとか、よりちょっと選べるようになると思うんで。
坊主300円みたいな。
超買うよ。やっぱ寄せないとつまんないかな。
だからそれで寄せる派ってこと
だよ。あ、そう、寄せる派。
宮本さんとかどう？寄せる。
俺、あんま気にしない。
宮本さん、超適当な感じで騙すけど。
うん。そうだよ。
だって、あのほら、昔、ファイナルファンタジーで召喚獣にも全員名前付けられるっていうのがあって、あったんですよ。ファイナル、8とか
何
か
ですね。
そうそう。で、宮本さんがちょうど僕ん家にその頃入れたというところで、ちょ名前付けてよって言ったら、バハムートに番長って名前付けて。それはそれでセンスあるなと思って
。あんまりそこに重きを置いてないっていうか、これドラクエウォークのデフォルト何も変えてないよね。あのアバター、
あ
ーでもキャラメイクめんどくさいじゃん。
めんどくさいね。
じゃあタイプも別に
いや、つけましたよ。2種類少なかったじゃないですか。あれもっとめちゃくちゃいっぱいあるやつあるじゃないですか。
はい、
あれがもう無理。
それ自分に寄せ、
いやいや全然もう 女ですよ。
あ、セールスも入っちゃう。
女にしてます。
なるほど。じゃあ次の質問ですけども、子供の時にあのほらゲームやっちゃダメとかゲーム制限とかあるじゃないですか。一時的にそういうのって結構ありました、ね、家の小学生の頃。
ありました、
ありましたね。
あ、どんぐらいな感じですか。結構程度によって、なんか結構聞いてると人によって1日30分とか1時間とか言うから、もしくは土日だけ OK とか なんか5時間まで OK みたいな、そういういろいろあるんで、
うん、1日あたりの制
限1時間でも基本的にはもう友達ん家に呼んでたって感じなんで、ああ、兄弟がいると喧嘩になるんで、
あ、兄弟と取り合いとか喧
嘩
とか、
兄弟で取り合いなんですよ、姉ちゃんのが1分早く遅くいっぱいやったみたいな、うるさいなって。
自分なんかはあの受験の年の受験の時までの半年ぐらいだけなんか制限されたぐらいでなんか自由でした。
どこさんと
こどこだったかな、記憶にあんまりないけど制限なかったな。あの部屋に、自分の部屋にテレビとゲームがあったんで制限しようがなかった
ね。多分親が、よくなんかコントローラー隠されるのがあるじゃないですか。
いやー、なかった、
それもなし、
うん、なかったけど、タイトルを買ってもらえなかった。ファミコン、スーファミが最後だったんで、あのスーファミはずっとできたけどプレイステとかセガサターンができなかったんで借りました。確か
俺あのゲーム高1か中3かなんかの時にゲーム機とかゲームソフト丸ごと隣のおばさんちに持ってこれるって言ってたんですよ。やらせないためにみたいな、しばらく母親と口聞かないみたいなやったけど、
もう大丈夫、戻ってきた時にちょっと若干ストーリーが進んでおばさん職人
ヤマさん持ってたらやってた。
うん、でも俺ねファミコンまでなんでね、ファミコンしかやってないけど、でもある程度制限されてた気がするけど、まあでもなんかそれをかいくぐってた気がするけど、
結構なんかそのゲームを子供の頃に制限された人ほど大人になって無制限になる傾向みたいな。
私ですね。
でもだ実際やりだすと多分無制限やりだすと思うけどね、
ハマっちゃうと、
ハマっちゃうと、普通に休日とかで、最近はないけど、だからあの奥さんとかいない時とかに、いや、やることねえなと思って昔のゲームとか引っ張り出してくると気づいたら10時間ぐらい経ってるね。
あ、そんなにやることあるの？スーパーマリオ。
そうそう、とかさ、うん、今だったら、あれ、なんだっけ、あのマリオメーカーとか、あのスイッチのやつとか、聞いてるとずっとやってるね。
そんなに自分で作るの？マリオメーカー。
マリオメーカー、うん、自分で作る。だけど、やろうとなったらね。
あとあの太陽君とかは結構ゲームに1ヶ月ぐらい、1ヶ月とかでかける金額とかで結構
でかい。スマホゲーとかの課金ですか、うん、
トータルだと
自分課金しないんですよ。
あ、そうなん
だ。したことないんですよ。
あ、そうなんだ。
あのスイッチとかの月額いくらっていうやつは、ああいうのだったら
入ったり、ニンテンドーオンラインですよね。
あ、ですです、うん、あれ300円ぐらいでとか、プレイステーションのやつとかあるじゃないですか、900円ぐらいで、あ
のサーバーいくらでみたいな。
僕の後輩であのスマホゲーに月1、2万かけてるってやつがいて、で、こんなもったいなくないみたいな、この僕らの世代が聞いたら、でも別に今週のこと何本かかるか考えたら同じじゃないですかって言われて、まあそういうことかみたいな。
だから感謝らしいよ。
え、感謝、
その一定額楽しませてもらったら課金はすべきっていう発想がある、
なんかうちの会社の特に若い女の子も普通にパズルゲームみたいなのをスマホでやってる子たちも、普通に課金をしててびっくりしてる、
ロマンシングサガリーユニバースって今日もちょうどスクエニのブースだったかな、違うかもしれない、生放送やってて、で俺大好きだって前話したと思うよ、ロマンシングサガ大好きでやったんですよ、で、はい、最近どうしても欲しいものがあって課金したんですよ、うん、1万円、うん、2分でガチャガチャ終わって、結果ゴミしか出なかったんですよ。1面だよ、うん、パチンコとかパチスロだってもっと長いでしょ、やらないけど。なんでもアインストールしました。二度とやらない。
気持ちは分かる気がする。
感謝だって恨みじゃん。
すげえ楽しくやってて、まさか1万円が2分でゴミになると思わなかったんで、二度と開かない。
だから多分運営側もそこでまず1回ふるいにかけるんですよ。だから1万円で2分でゴミを受け入れたら、こりゃいいやんってなるわけじゃん。だからそれは1万円だけの人は、 無課金ユーザーと同じだな。
ゲーム運営者からしたら、
ね、そんな程度からしたら、だから多分こう 98% ぐらいの無課金ユーザーと 2% ぐらいのこう重課金ユーザー、
まあでも実際そうなんだろうね、うんう
ん、本当にさっきのアディクトはもうブロンズっていうか土系色みたいな、ね、1万円ごとでまず10万いかないとみたいな。
でも重課金の話なんですけど、あのうちの会社のゲームですごい重課金の人がいたんですよ、うん、月に2000万円、月に2000万円毎月毎月使うっていう、
月も
ずっと続ける、
2000万円、
もうそのタイトル結構有名なタイトルでもう、はい、ダメにもうクローズ寸前ぐらいになのレベルのなんか運営になってて、はい、まあ、売り上げの半分はその人1人、
もう投資だ
よ。しかもなんかサーバー増強してほしい、だから寄付しますとか出てきたりとか、あとうちのディレクターと直通の電話がつながってて意見言いたい方がいい
とか、なんならそのちょっと設定変えてもらうとか、
そう、でも多分してないと思います
よね。僕の友達のゲーム作ってる人で、なんかこうすごい課金があるユーザーがいて、そしたらその人も親から電話かかってきて止めてくださいみたいなのがあって、なんか子供が勝手になんかすげえ課金したらしくて、すごいなんか親の金で、でそうしてそのなんか事情を組んでちょっとあのその請求自体をちょっと特別配慮でやめたみたいな話が、
はい、
ああそうかみたいなね、うん、子供のなんか年齢とかね制限によるようにな
るね、ポチってやればできちゃいますからね、結構
スマホゲームでもガチャガチャに課金するか、何かその PUBG とか、あ PUBG じゃないか、あの衣装を買ったりとか何かしらで残るものだったらまだいいけど、うん、
ギャンブルに
ギャンブル性があると、だドラケンウォーカーってそれが怖いんですよね、うん、武器がガチャガチャになってるんで、あポケモンは、たくさん強いボスにチャレンジできる権利を買うとかにお金を払うから、うん、ポケモン何万3万ぐらい課金したけど、それはなんか意味があった気がするんだけど、うん、ガチャガチャちょっと怖いっす。そうだ、ね、ドラケンウォークやりだしたらもうなんか止まらなそう。
まあでもほら1万2万じゃ出ない
そんなもんじゃダメだ、もっともっともっと、
そうじゃなんかこうあの職業がなんかね金持ちみたいな投資家とか
資産家
IT 会社社長
前澤みたいな
勇者になるにはお金がかかると思う
はいはい、はい、それ勇者なの全然ある意味はまあ自分の身を切って勇敢になってるそうそう金地産者みたいなじゃああとあのゲームでやりすぎて結構困ったこととか、なんかやらかしたこととかそういうのって、時間やりすぎてもうなんか眠くて仕事もないとか、
結構なんか伊沢さん、ドラクエ前買った時にさ、うん、夜ドラクエして昼仕事しててみんな疲れたとかああいうやつ
ああいや、あん、そうかな、でも、ね、
睡眠時間削ってさ、
睡眠時間とかね、どうしても削りがちになっちゃうよね、うん
うん、いや自分なんかはその早くやって売るタイプの人なんで、とにかく深夜も やるので、やっぱり次に眠くなるっていう弊害があります
ね。弊害が詰め込むがいい。
私基本もフリーランスなので、発売日に買う、やりますって言ったら4日ぐらいはもう仕事とか全部入れずに取って
るので、羨ましい。
終わるまでとにかく本当に眠くなるのでやめないんですよ。
でもそれ逆になるとクリアできない限り収入が途絶えるみたいな。
だからそういうのもあっても絶対この期間で終わらせるみたいな。どっちも命がけで。
この間ラジオにあの福光茂之さんっていうあの漫画家の人が出てて、はい、でその人がゲームはどこでやるんですかって職場って言ってて、で何かさ、まあ、漫画描いてるから漫画描いてて、その隣にテレビを置いてそこでやってるらしいよね。で、ゲーム部屋みたいなところでやらないんですかって言ったら、そこに行くとゲームが遠ざかれてって、なんか自分からやらなくなる逆にって、ゲームをやるためにはその漫画描いて気晴らしにゲームやって、漫画描いてゲームやるみたいな、そういうなんかこうニュートラルな感じになってるみたいなそういう、まあ、フリーランスの自宅でねやってる方はあるのかいいのかなみたいな。
あ、逆にもう机から離れられないからみたいな感じですか、忙しくて、
そう、机の中にこうゲームと なんか いろんなものが全部この中で完結してるみたいな。まあでもそのなかなかこう家でやるゲームがてかテレビでやるゲームがこうなかなかサラリーマンだとちょっと辛いというか時間が。
それはあるね。俺でも一個あの弊害みたいなのがあると、スイッチのそのペアレンタルコントロールみたいなやつね、一日何時間までみたいなやつがあるんだけど、でそのマリオ買ってきたりとか、あのマリオメーカー買ってきたりとか、新しいタイトルうちに来た時って、俺が飯食家仕事帰ってきて風呂上がると12時ぐらいなんですよ。ちょっとやるかっつって気づいたら1、2時間ぐらい経ってるわけですよ。で寝て起きて次の日土曜日子供が喜ぶった瞬間にもう残り時間がない、
親のせい
あなたの弊害じゃないよねこの人の被害だ
よ。で俺そろそろ寝てるからできないってなってかわいそうなことだ。
やられたらコントロールね。でも人間のよく考えてるよね。なんかあのアプリでいろいろさ制限やったりとかさ、うん、全部できたりとかさ。
あれ何ができるんですか、ペアレンタルコントロール。
時間の制限で、その時間が来たら、アラートに出すのか強制的に終わらすのかとか、それをちょっとこう解除したりとか、あとマンスリーレポートみたいなの来ます
よ。
統計が。
そうそう、なんかインテルスイッチってほらそもそもログインするじゃない、ユーザー作って、ユーザー別のあとアプリ別の
お姉ちゃんお兄ちゃん弟みたいな感じ
で、でかつアプリケーション別の出てきて、普通に仕事見れだなっていう
そうだよ、ちょっと噛み出してたら細胞済みだもん
でもだから親も安心して子供に、
ちょっと話が違うんですけど、あの子供のスマホにも同じようにペアレンタルコントロール入れてるんだけど、時々その仕事とかで土日とかいない時とかに時々連絡来るのは解除してってなって、なんかすごい仕事です、土日とか夜とかで別の場所仕事してるのにその解除するんですよ、解除するって仕事が発生するのも
いっそのこと解放してるのか
じゃああと最後にあの、まあ、最近やったゲームで面白いゲームと思ったんだけど、さっきのベストゲームとかぶっちゃうんだよな。最近もあ、俺ちょっと一つだおすすめしたいゲームがあるんでさ、
はい、
俺この間久々にプレス4のゲームがあってすげえ面白くて1週間ぐらいびっくりしたんだけど、あのだってデトロイトビカムヒューマンって、
あ、自分もやりました
一周回ったね最近のタイトルじゃないよね
最近のタイトルかい、あ、そうか、俺が買ったのが先だから、あれで1年前ぐらいのゲームだったっけ、めちゃめちゃ面白かったね、あれね。
面白いですね。
いやー、あれは、あれさ、ちょうどだからさ、6年くらい前にこの時にさ、ヘビーレインってゲームが進めたと思うんだけど、あれが同じ会社だよね、多分ね。
イギリスの会社、
フランスの、
あ、フランスの、
なんだっけな、そうクランティックドリームか、
そうそう、
あの要はなんかね、未来で、あの、舞台がで、あの20年後で、ロボットが街中に普通にいるような世界になってて、でそうするとその要はロボットに、サービス業とかブルーワーカーみたいな仕事が全部奪われてて、でそうなると街中に失業者はめちゃめちゃいるのにロボット産業がすごい働いてる、要はあなんていうかな、なんだっけ、それをあの
アンドロイド
とかに、まあ、要は今の、まあ、要は差別問題とか移民問題みたいなのをゲームでこう体感できるみたいな感じになる、だそのロボットみたいなやつ、
それ、もう何、どういうアクションゲーム
か、なんかね、あのアドベンチャーゲーム、選択して、なんかこう、A、B しますかみたいな、こう直感的にどんどん選択してから、だからアクション要素がないから、僕にはすごくやりやすい、まあ、神宮寺三郎とか好きな人にはみたいな、だから本当なんか、初めとかは、本当、奴隷の労働を体感するみたいな。なんかこの、あの女の人のアンドロイドだったらその家事選択そういうのを全部やってみたいなとか、あとそのなんだっけなんか身の回りのお世話みたいなところからそのなんかさこう労働とかを全部やってって、でそのうちにだんだんロボットに意思が出始めてきて、であの逃亡劇みたいな感じになってくるみたいな感じになってて、
それも洋芸なんですか。
洋芸なんですけど、めっちゃくちゃ、いや、よくできてるか感動したよね。だから
いろんなエンディングがあるんでしょ。
そうそうそうそう。はじめあれクリア、あれクリアしたいんだっけ？
俺ね全部 YouTube で見た。ストーリーを。あれ衝撃だったんだけど、まあ、ちょっと若干下ネタだけど、あの風俗産業みたいなので、あ、人間が相手をしてもらう女性っていうかが、もう男がね、アンドロイドなんですよ。アンドロイド
に
サービスをしてもらう、うん、でいろんなタイプのアンドロイドがいて、で、まあ、その話の中ではアンドロイドがそのバグで自我を覚えてお客さんを殺しちゃってとかっていうので話が進んでいくんだけど、うん、なんかもうあと10年ぐらいしたらその VR とか最近来てるしさ、こんなんなっちゃうのかなと思って。
俺殺されるのかなみた
いな。なんで客目線。いや怖え世の中だなと
思って。それこそあの私おすすめの、 あのオリエント工業っていうラブドールの映画、うん、あれなんかもう動いたり意思を持つようになってきたその世界じゃない。
あーターミネーターっすよね。
ターミネーター、
その自我持って動くって意味で。
タイムは何、あのベストエンディングまで行ったわけ。
え、
全員戦争
とりあえずクリアしたっていうだけで、深入りしないですよ。深入り
と僕は初めバッドエンディングの方にさ行った時は、そのバッドエンディングが最後この女の子と親子のアンドロイドみたいなのがいて、でそれが何て言うかな、ロボットのこう廃棄所みたいなところに連れていかれるんですよ。それが完全にあのナチスのあのガス数と全く同じようなことで、それをその死ぬ瞬間までを体験するみたいな。
それはロボットとして
ですね。そうそうそうそう。でもうみんな名ばらされて、ロボットの皮膚みたいなのを、要は裸みたいにさせられて、子供も お母さんもで、その並ばされて目の前にいるそのロボットが目の前で解体されるところまでこうやって歩いて、で歩くまでをじっくり全部やらされるっていう。
絶対日本じゃ作れないゲーム。
いやだからもう海外のゲームほんとすごいなって。でうまくいったらカナダに国境線をうまく越えてと、あのカナダはロボットに対するその差別がないからっていうことでそっち側に行ける、これエンディングにも行けるし、であと逆に川を渡ろうと思って、川を渡ろうと思ったらあの沿岸警備隊に殺されるとか、こうほんとなんかこう、まさにこう今の社会問題を思うんだから、ロボットでこんなんやるみたいな、すごい体感してて、ですげえ一番面白いのが、俺高橋さんがその動画で見たっていうのを聞いてたのに、うん、で動画で見るのこれ動画で見てもいいんじゃないと思ったんだけど、俺やってたらな、その要はゲームだから自分がいるわけじゃないですか。で捜査官みたいな主人公がいて、でそいつがこういろいろ相棒のなんかすごい荒くれ者の刑事みたいなと一緒に話したりするわけ、はい、でそしたらこう、お前これどう思うんだよって言ったら、私はこう思いますねみたいな感じのことを言うんだけど、うん、俺まあこう優等生的に答えてたら、なんかおめえロボットみたいなこと言ってんじゃねえよみたいなこと言われて、なんか自分が人間なのにロボットみたいな回答してるというか、だからそのじゃあ人間の人間性っていうか人間たるものって何なんだろうみたいなことを考えさせられたりとかして、あ、なんかその要は見てるだけじゃなくて体感することで味わう何かもあるのではないかなみたいな。
あ、そりゃそうだよね。そりゃそうだよ、ね、YouTube で龍が如くも一緒で、俺ずっと YouTube でしか見てこなくてストーリー全部知ってたんだけど、うん、ジャッジアイズをやってからやり直してたのね、極み1、2、3、4、5全部今買って、うん、全然違う、あのストーリーとしては頭に入ってたんだけど、自分でやるのと、うん、その YouTube でひたすら見るのとやっぱり違いますよ、ね、感じ方が。
そうそうそうそう、ね、あ、なるほどねって思ってたんですよ。すげえ面白い。
俺今その話ちょっと聞いてたことあるけど、うん、俺絶対そういうゲームを別にやろうと思わないよね、うん、なんか ゲームをしようと思う目的ってなんか多分そういう考え方をしなくていいっていうか、なんかだからなんだろう、別にマリオとかでいい。
まあ単純な発散みたいなね。
そうそうそうそう、
まあそういう人もいる。前回あんまり話したけど、その要は俺がストレスめちゃめちゃ溜まってて、ストツなんとかしてこれで発散したいと思って夜中にゲーセンに行ってストツやったら、あの5000で、2勝勝ったら、2勝ん3勝ボロボロに負けて、なんかこう完全に手抜かれたままそのままボコボコされみたいな感じちゃって、これは単にストレスを溜めてるだけなんじゃないかって言いなが
ら、逆にストレスになっちゃったみたいな。
まあそういうゲームの仕方、今いろんなねやり方があると思う。ダームでもね、タネトビカムヒューマンはあれは世紀の名作だなと思う。メイキングとかもすごいね。 じゃあちょっとゲームに関して、はい、ということで、はい、以上、はい、お願いします。